ゼロから1年で月収200万円を達成した際に心がけていたマインドセットその10、自己啓発本を読むよりもホニャララ小説を読むべし。このホニャララに入るのは歴史です。歴史、自己啓発本を読むよりも歴史小説を読むべし、自己啓発本を読むよりも歴史小説を読むべし。これがマインドセットの10個目になります。まあこの歴史小説っていうのは大河ドラマでも構いません。まあ、自己啓発本を読むよりも歴史小説を読んだり大河ドラマを見るようにしましょうっていうのがこのマインドセットになるんですね。でもういずれにしても本当に成功したいんだったら、まあ本当に自己啓発本読むよりも歴史小説読んだり大河ドラマを見るべき、その方が絶対効果があるっていうのを私は本気で思ってます。でそれがなぜかっていう話なんですけど、まずそもそもの話からさせてもらうと、まあ、自己啓発本の意義目的ですねっていうのは、まあ、モチベーションを上げることに実は集約されてくるんですけれども、実際のところ、まあ、自己啓発本を読んだところでモチベーションアップの効果なんてたかが知れてるんですよね。でもしかするとあなたも経験があるかもしれないんですけれども、自己啓発本とかそういうのを読んでよしやるぞっていう気持ちになっても、その数日後にはいつもの自分に戻っていたりってしませんかね。自己啓発本を読んで、まあ、やる気を駆り立てられたけれども結局それは数日とか数週間しか続かなかったっていう経験ってもしかしたらあるかもしれないんですけれども、それであればはっきり言って意味がないんですね。そのモチベーションをもしずっと上げ続けることができるんであれば意味はあるかもしれないんですけれども、結局自己啓発本を読んでもすぐに、まあモチベーション上がるんですけどすぐ下がるみたいな、まあエナジードリンクみたいなもんですかね。言ってしまったらその飲んだ瞬間は元気になるんですけれども、それがずっと続くわけじゃなくてすぐ、まあ、いつもの自分に戻る、もしくは前よりだるくなってしまうとか、まあ、エナジードリンクだとそういうことがあるかもしれないんですけれども、自己啓発本って僕はそのようにしか捉えてないんですね。で世の中の、まあ、99% の自己啓発本なんていうのはもう作者の個人論が都合よく書かれてるっていうのが現実なので、まあ所詮その程度の効果しかないんですね。その作者がどっちかっていうと自分をブランディングさせるためにその本を出したりとか、まあそのファンを増やすためにまあその本、そういう本を出したりとか、まあそういう自己啓発本って結構買うと最後にメルマガに登録してくださいとか、こういうのをダウンロードできますよっていう広告があると思うんですけど、まあその宣伝のためにそういう自己啓発本っていうのを出してるのがほとんどなんですね。でなのでまあ所詮その程度のまあ効果しかないのが自己啓発本っていうのが現実だったりするんです。で突き詰めると本当に成功するためには行動することっていうのがもう本当に全てであって、もう行動がなければ成功は絶対にありえません。でマインドセットっていうのももう本当全ては、極論を言うと全ては行動するため、行動させるためにあるって言っても過言ではないんですね。なのでまあすごい極端な話になってくるんですけれども、もう本当に腐り切ったクソ同然のマインドセットですね。もうどうしようもないクソのマインドセット、も成功とはかけ離れてるマインドセットを持っていて、なおかつもう本当に犯罪ばっかり繰り返すような精神異常者だったとしても、行動さえ続けることができれば実はビジネスで成功することができます。そういう人でも行動さえ実はしっかり続けることができればビジネスは成功することができるんです。ただそれは理論上の話であって、そもそも腐ったマインドセットを持ってたり犯罪ばかりするような異常者っていうのは成功に向けた正しい行動をそもそも取ることができないので、結果的には成功することができないんですね。でしかしながら、まあ行動さえできれば成功できるっていうのは真実であって、マインドセットっていう概念があるのは行動できるようになるためなんですね。で行動のためにマインドセットが必要であって、もし行動ができるならマインドセットがなくても行動ができるんだったら、そのマインドセット自体がクソでも問題なく成功できるんです。でも、現実を言ってしまうと、やっぱりマインドセットが腐り切った、クソなマインドセットだと、結局正しい行動ができないので、結局はマインドセットを正しく整えましょうっていうのが非常に重要になってくるわけなんですね。マインドセットがどんなにおかしい変なマインドセット、もう変な考えを持ってても、行動さえ、正しい行動をしっかり取り続けることができれば、結局その行動から生まれる結果っていうのは一緒なので成功はできるんですけど、そもそもマインドセットがクソだと、マインドセット、変なマインドセットを持ってるとその正しい行動ができないので、結局はマインドセットを整えましょうっていうのが成功するために必要になってくるっていうわけなんです。 で、まあ、考え方が行動を支配するっていうふうに言われてるんですけど、その考え方、マインドセットですね。考え方、マインドセットを整えることで、正しい行動が取れるようになるわけなんですね。で、まあ、ちょっとしつこいようなんですけれども、成功するためにはもう本当に行動することこそが全てであって、そのためにマインドセットだったり自己啓発本っていうのが存在してます。ただ、まあ、序盤でお話ししたように、自己啓発本を読んだところで、それが行動に与える影響なんてたかが知れてるんですね。その理由としてはさっきも言ったように、その 99% の自己啓発本は作者の個人論が都合よく書かれてるだけの宣伝用の、まあ書籍になってるので、そんなのを読んだところで、行動に与える影響なんて僕はたかが知れてるというふうに思ってます。で、そんな自己啓発本を読むよりだったら、まあ、歴史小説を読んだり、大河ドラマを見たりして、その歴史に名を残すほどの偉業を成し遂げた偉人、その偉人たちの生き様をしっかり垣間見た方が、はるかにその行動にいい影響を及ぼすというふうに思ってます。で、実際私自身もそうですし、私のビジネス仲間ですとかコンサル生さんもそうなんですけど、自己啓発本いくら読んでも自分を変えなかったっていうのが、まあその僕がおすすめする歴史小説とか大河ドラマをしっかり何度も見ることによって、すごい良い方向に変わっていって、すごい行動ができるようになって、モチベーションが常に高い状態で行動できるようになったっていうのが非常に多いっていうのは、これは紛れもなく事実なんですね。で、まあそういう意味では、まあ、ただの歴史小説とか、ただの大河ドラマではなくて、本当にもう偉人の生き様に触れられるような物語構成になっているものが好ましいですね。で、まあそういった小説とかドラマ、の作品を何度も見て、その偉人の生き様を自分の血肉にしてほしいと思うんです。で、その方が自己啓発本を読むよりも、はるかにモチベーションが上がりますし、行動ができるようになると僕は思ってます。で、まあ、歴史小説とか大河ドラマってあくまで物語なので、その偉人の実際の生き様と合ってるとは限らないですね。てかむしろ、もう過去のことなので、それが合ってるなんて絶対に証明できないわけなので、その実際の生き様と同じかどうかっていうのは重要ではないんですね。重要なのはそういうストーリーを見て自分の意識が変わってしっかり行動、日々行動することができるようになるっていうことなんです。で、成功するためにはもう行動することが全てっていうのは何度も言ってるんですけれども、まあ私の経験上、自己啓発本なんかを読むよりも歴史小説とか大河ドラマで偉人の生き様を見て、何度も何度も見て、自分の偉人の生き様に触れることが、いい、成功にとって、成功するための行動にとって、いい影響を与えるっていうのは間違いないですね。で、ちなみに、まあ、そういう意味でのおすすめの作品っていうのをお話ししておくと、もし小説を読むんだったら、司馬遼太郎さんっていう、まあ、すごい有名な歴史小説を書かれる、方がいるんですけど、その人が書いたもので、例えば、龍馬が行くっていう作品ですね。で、坂の上の雲。っていう作品。もしくは国取物語っていう作品ですね。このあたりの作品っていうのは本当に非常におすすめなので、自己啓発本なんかを読むよりもこういった作品を読むことを僕はおすすめします。で、この龍馬が行くという小説を愛読書に挙げる経営者って実は非常に多くて、ソフトバンクの孫正義さんもこの龍馬が行くを愛読していることで有名なんですね。彼はビジネスで、危機に立たされた時に、この龍馬が行くを、まあ、複数の巻になってるので、1巻から、ちょっと何巻まであるか忘れちゃったんですけど、確か8巻ぐらいまでですかね。8巻ぐらいまであるのを、もう何十回って読み返して切り抜けたっていうふうに、言ってるぐらい、まあ、孫正義さんはこの龍馬が行くっていうのを愛読書に挙げてるっていうわけなんです。で、あと、まあ、大河ドラマであれば、僕はもう間違いなく龍馬伝っていう大河ドラマがおすすめですね。龍馬伝っていうのは、坂本龍馬が、を、まあ、題材にした大河ドラマ、NHK の大河ドラマなんですけれども、坂本龍馬が低い身分に生まれて、まあ、そこから這い上がっていって、日本の仕組みをガラッと変えることになる大政奉還ですね。を成し遂げるまでを描いた作品ですね。大政奉還っていうのは、まあ、ずっと幕府が実権を握ってて、幕府が国を支配してたっていう、日本の、まあ、それが当時の日本の江戸時代ですね。江戸幕府の、仕組みだったんですけど、その、まあ、政治とかの実権をもともと天皇が持ってたので、その天皇に返しましょうっていう動きを、まあ、が大政奉還なんですけれども、それを成し遂げた坂本龍馬のその半生を描いた作品ですね。でも、 坂本龍馬が低い身分に生まれてからそこまで成り上がったっていうのは本当に奇跡じゃないかって思うぐらいすごくて、もう今で言ったらもう本当に日本の、仕組みそのものをもう本当に20歳そこそこの、20歳ちょっとぐらいの人がの力で日本の法律というかその政治の仕組み自体をガラッと変えてしまうぐらい、例えばちょっと適切な表現が浮かばないんですけど、そんな龍馬伝なんですけれども、あのドラマをもう本当に見てなければ今の自分はないんじゃないかっていうふうに思えるぐらい、私に大きな影響を与えてくれた特別なドラマなんですね。どういう作品にそのぐらい影響を受けるかっていうのは人それぞれな部分が大きいので、いろいろな作品、歴史小説とか大河ドラマに触れてみてもらって、自分にしっくりくるもの、自分がすごいしっくりくるなって思うものを選べばいいと思います。で、いずれにしても歴史小説とか大河ドラマを見るっていうことは成功を目指す上で良い影響を与えるのは間違いないと思いますので、自己啓発本とか普段から読んでるのにあんまり効果ないなって思ってるんであれば、そういう人こそ歴史小説とか大河ドラマに触れてみて欲しいなっていうふうに思います。きっと自己啓発本とかでは得られなかったようなモチベーションが得られたりとか、前向きな行動が取れるようになっていくと思ってます。というわけで10個目のマインドセットの説明は以上になります。